本日の旧約聖書の御言葉は、預言者エゼキエルの言葉です。一見、慰めに満ちた言葉のように見えますが、実は、この言葉が与えられるまで、少し先を読んでいただきますと出てきますが、悪い歩み、良くない行い、罪と忌まわしいことと言われるものが積み重ねられてきており、そしてそれらの罪に対する神の裁きとして、バビロニアという国により、神の民イスラエルは王国滅亡、そしてバビロニアへ奴隷として連れて行かれることになりました。それをバビロン捕囚と言ったりいたします。このバビロン捕囚という出来事は、今私たちが手にしていますこの旧約聖書が編纂されていく、まとめられていく重大な契機、きっかけとなったのです。創世記から始まる旧約聖書は、王国が滅亡し、異国に連れて行かれて奴隷とされ、どん底の境遇に落ちて、自分たちが神の選びの民であるという誇りさえもズタズタになってしまったところから、その経験から生まれてきたと言っても過言ではありません。そのどん底で、改めて自分たちの足跡を振り返り、自分たちが、あるいは自分たちの祖先が何をしてきたのかを確かめつつ、その自分たちと自分たちを作り召して神の民としてくださった神との関わりを確認して、そうして自分たちは一体何者であるかというアイデンティティを確認する作業をした。この分厚い旧約聖書は、まさにその作業の結晶と言ってよいのです。私たちは聖書を大事にします。一生懸命読みますが、この聖書が一体どうやってできてきたのか、誰がいつどのようにしてまとめてきたのか、それはとても興味深いことでありますし、深く学ぶ必要のあることでもあります。今ご紹介したように、旧約聖書、創世記から始まり、あの最初のいくつかの非常に印象深い物語がまとめられておりますけれども、例えばノアの洪水の物語でもいいです、あるいはバベルの塔の物語でも、カインとアベルの物語でも、実はそれらはもちろん元になる話はもっと昔からあるわけですけれども、それをきちんと編纂し、あの創世記という形にまとめたのは、もう一度言いますが、このバビロン捕囚のどん底に落ちた経験からなのです。そこから一体自分たちは何者なんだ、神の民とされているはずの自分たちがなぜこういうことになったんだ、そのことを確かめようとして、過去を振り返り、歴史を検証していく中から、まとめられ、編纂されていった。これが、旧約聖書。特に、モーセ五書と言われる最初の五つの中心的な書物であります。ですから、決して単に、イスラエルの歴史を時系列で古くから並べているのでは全く くないのです。今日の聖書のエゼキエルの言葉の中に、主なる神はこう言われる。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。このどん底に転げ落ちるようにして来るまで、お前たちと呼ばれるイスラエルの民の心は、まことに固くなで、石のように固く、神の呼びかけに耳を傾けることもない、まさに石の心であった。この石の心というのは、自らを振り返ることができません。自分がどのような歩みをしてきているのか、それを振り返って確かめることさえできませんでした。今、清い水を振りかけて清められ、すべての汚れから清められ、新しい心を与えられ、新しい霊が置かれて、血の通う温かな肉の心を得ていったこの捕囚の民、その指導者たちは、31節にありますように、自分の悪い歩み、良くない行いを思い起こし、罪と忌まわしきことのゆえに自分自身を嫌悪するようになるというのです。自分の歩みを恥じるようになるのです。なんとも不思議だとは思われないでしょうか。清められ、許され、新しい心、新しい霊、肉の心をいただいてどうなるかといえば、罪の己の罪の歩みを思い起こして振り返り、そして自分自身を嫌悪するようになる。清められ許され、その解放感から喜び踊り、政治家が過去の不正がきちんと清算されていないにもかかわらず、選挙によってみそぎを受けたといって過去を振り返ろうとしないかのように、もう過去は洗い流されてしまったものとして振り返ることなく、未来志向で行くのかと思えば、そうではなかったわけです。過去を振り返り、歴史を検証し、自分の悪い歩み、良くない行いを深い悔いを持って思い起こし、自分自身を嫌悪する、恥じる。このような過去を思い起こし、自らを嫌悪するなどというありさまを見て、あるいは想定して、せっかく許され清められたのに、もっと前向きに生きていけばいいのに、と思われるかもしれない。キリスト教の信仰というのは、聖書が教える信仰というのは、どうしてこうもいつも後ろばっかり振り返って、悔い改めて、この自分を嫌悪するということまでしなくちゃいけないんだ。本当に許したんなら、もっと前を向いて、後ろを振り返らないで、未来志向で行けばいいじゃないかって。そう思えてくる人があっても不思議ではないと思うのです。しかし、実は、このエゼキエルが教えるように、この自らの歩みをきちんと振り返って、まさに自己嫌悪の思いを持って悔い改めることこそ、新しく立ち上がる原点、起点となっている。聖書はそう教えていると思うのです。そして、旧約聖書そのものが成立してくる土台がそこ、出発点がそこにあると言ってよいでしょう。神が、この愚かな石の心しか持ち得ない民に、肉の心、新しい心、新しい霊を与えたもたのは、彼らが少しはマシになった、良くなったからかといえばそうではない。肉の心が与えられる動機は、ただ神がその聖なる皆のために行うのだと言われます。 神の名のためだ。それは名前にある神ご自身の本性のゆえだというのです。それは諸国の民がイスラエルを選びたもうた神こそ誠の神であると知るようになるためであり、それは神の名を聖なるものとすることになると言われている。神ご自身の本性、すなわち深い憐れみと聖なる清さと全き正しさのゆえに、罪の汚れを清め許し、そして新しい心、肉の心を与えて新しい霊を置かれたのだと言われる。それを何の勲もなく、あるいは何の勲しもなくというのです。何の手柄もない、何の功績もないにもかかわらずということです。王国は滅亡し、異国に奴隷として連れて行かれ、そのどん底からなお神の民、選ばれた者として立ち上がってゆく。国を再建し、荒廃した国土を復興していくのも、ただ神のくすしき恵み、アメージンググレイスによるとしか言いようがなかったでありましょう。そこで今日の新約聖書の御言葉に向かいたいのですが、ルカ福音書17章冒頭の今日のこの御言葉は、エゼキエル書の御言葉とはかけ離れた内容であるかのようでもあります。17章1節から4節は、悔い改める兄弟をとことん許すということ。5節から6節は、からし種一粒ほどの信仰のこと。最後の7節から10節は、謙遜な奉仕の技のことを教えている。これらはバラバラな事柄のようでありますが、実はエゼキエル書に出てきました。肉の心、新しい心、新しい霊を与えられた人間がどう生きるかということを教え示しているものです。人間の持つ弱さのゆえに、つまずきはどうしたって避けられない。主イエスもそれを認めておられます。しかしそのつまずきをもたらすものは、引き薄を首にかけられて海に投げ込まれる方がマシだとさえ言われている。それほど不幸だというのです。つまり、より厳しい裁きを受けるということでしょう。そのつまずきの内容として、兄弟が罪を犯したら戒めなさいとある。見て見ぬふりをし放置しておかないということなのです。主にある兄弟姉妹として戒めていく、それは間違っている。神の言葉に一緒に聞こう、それが神の御旨にかなうこととは思えない。いろいろな言い方や伝え方があるでしょうけれども、もしも兄弟が罪を犯しているなら戒める、見て見ぬふりをして放置しておかないということ。しかしそれは神になり代わってその罪を犯す者を裁くことではありません。もしもその兄弟がその日のうちに悔い改めるならば、あるいはその日でなくても悔い改めるならば許してやりなさいと。しかも一度悔い改めても再び罪を犯し、再度悔い改め、しかもそれを一日のうちに七度も繰り返すものであっても、なお許しなさいと言われる。仏の顔も三度までと言われますが、七度でも許せという、そのような七度も繰り返して罪を犯す者こそ、つまずきのもとと思えるものではありますが、シュースは、悔い改める者を許さないことにあるつまずきを問題にする。もしかしたら、ごめんなさいと言ってきているそのものは、見せかけだけの悔い改めかもしれない。 どれだけ本気の悔い改めか怪しいと思えてくる。しかしそう思えても、本当に悔い改めを表明するならば、それを受け止め、許してやる。仮に裏切られることがあっても、それを裁くのは神ご自身だ。できることは戒めることだ。その領域をわきま、守り、己の分をわきまえて、謙遜に隣人に向き合い仕えていく。それは、からし種一粒ほどの信仰があればなることであると。そのからし種一粒ほどで、十分とまで言われる神への信仰は、バビロン捕囚の民に向かっては、神は預言者エゼキエルを通して、すべての罪の汚れを清め、石の心を取り除き、肉の心を与えると言われて、もたらされたものでありました。そして今や、新約の民である私たちに向かっては、神は御子の十字架の死と復活を通して、聖霊において、全く罪の許しとして、石の心を取り除き、肉の心を与えたも。そこで起こることは、あの旧約の民が自分たちの過去の歩みを振り返り思い起こし、自己嫌悪を抱えるほどの、自らを嫌悪するほどに過去を見つめていったように、そしてその集大成としてのモーセ五書や、この旧約聖書が編纂されていったように、私たちにとっても、そこで、からし種一粒ほどの信仰、肉の心をもしも与えられていくならば、そこで起こるのは、己の歩みをやはり思い起こすことです。そしてその歩みを深く恥じ、自分自身を嫌悪することとなるでしょう。つまり私たちにとって、礼拝というものは、その意味で己の歩みを悔いる時と場となるわけです。私たちの礼拝は、ある意味では手拍子を打って、この、単純に神様万歳と、喜んで未来志向で行きましょうというような礼拝にはやはりなり得ない。それは神様から与えられるからし種一粒ほどの信仰を受けたその瞬間に、あの捕囚の民が過去を振り返ったように、私たちも自分自身の、自分の生きるこの社会の過去を振り返るからです。そこには恥じねばならないことが山積し、自分自身を嫌悪しなければならないことが山積みとなっている。そんなことから何が生まれるのかと問われるでありましょう。そんなことをしていて新しい前向きな歩みがどうして始まるのかと問われるかもしれない。しかし、旧約の民はそこでこの旧約聖書をまとめたんです。そして新しい歩みを本当に始めていった。故国に帰る道を探り、そしてついにふるさとに帰り、エルサレムの町を再建し、国を立て直していった。旧約聖書をまとめることも、もちろん過去からの多くの伝承、材料があって、それらをつなぎ合わせたとも言えますが、自分たちは一体何者なのかということを、聖書という形でまとめることで、それを得ていった。 自分たちはこんなにも愚かだ、こんなにも弱い、そしてこんなにも不誠実だ。しかし、そのようなものがこのように許され、清められ、受け入れられ、生かされてある。自分たちイスラエルの民とはそういう民なんだ。そういう人間だ。そのように、神はどん底にまで落ち込む経験の中から、天地創造の始めにまで遡らせ、そしてそこから神は深い憐れみと慈しみという愛と、全く正しさ、義をもって、この自分たちを作り、許し、生かしてくださっていることを知っていく。そういう自覚、自負を持って生きる。それはやがて、ふるさとに帰り、荒れ果てた土地に、桑を入れ、隙を入れ、石を取り除き、苗を植え、水をまいていくようなものであります。エゼキエル書の先ほど読んでいただいた先を見ていきますと、主なる神はこう言われる。私がお前たちをすべての罪から清める日に、私はまちまちに人を住まわせ、廃墟を建て直す。荒れ果てた地、そこを通るすべての人に、荒れ地と見えていた土地が耕されるようになる。その時人々は、荒れ果てていたこの土地がエデンの園のようになった。荒れ果て破壊されて廃墟となった町々が城壁のある人の住む町になったという。お前たちの周囲に残された国々も主である私がこの破壊されたところを建て直し、荒れ果てていたところに植物を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。からし種一粒ほどの信仰、肉の心をただ神の憐れみのゆえにいただいていく中で、きちんと過去を振り返り、深く悔いていく中から、そこから立ち上がっていったときに、荒れ果てた大地がエデンの園のように変えられていくという。おそらくそこには、その地にたどり着くまでに、何年という月日を経、そしてたどり着いたそこでも、本当にコツコツコツコツと、その土地を耕し、そして石を取り除き、そして苗を植えていく。そういう地道な働きが、そこになされていったと思います。エデンの園のような土地に変わっていく。荒れ果てた大地が、すさんだ国家が、神の都として、神の国として立っていく。それは、神から与えられる肉の心が、自分たちの過去を振り返りながら、今なお許され、愛されてあるこの自分という自覚、自負をしっかりと持つ中で、忍耐強いその歩みがそれを実現なさせていると言えるでしょう。私たちもその点においては何も変わらないはずです。私たちはこの礼拝へと招かれ、十字架を仰ぐ中に、あの十字架の上に釘付けにされ、苦しみ命を捨てていった主イエス、三日目によみがえらされた主イエスが、まさしく、ただ憐れみによって、からし種一粒ほどの信仰を私たちの心の中に撒いてくださる。私たちはそれを本当に受け止めていくときに、必ず自分の歩んできた道筋を振り返るでありましょう。深く心を痛めるでありましょう。悔いるでありましょう。しかし、そんな愚かなものを主は愛し、許し、そして今生かそうとしている。いや、生かされてある自分なんだ。そういう自分をしっかりといただき確認していく中で、私たちは祝祷を持ってこの場から送り出されていくわけです。 私たちはこのそれぞれの持ち場の中で精一杯の働きをする。荒れ果てた大地に立ち尽くすことになるかもしれない。しかしそこに転がる石を一つまた一つと拾い上げては脇へ避け、隙を、桑を固くなった大地に打ち込んでいく。小さな苗を植えていくような、そういう歩みがきっと皆さん一人一人の生活の場で、持ち場の中で行われていくはずであります。イスラエルの国がエゼキエルの予言に励まされて再建し復興していくように、私たちは礼拝を通し主の十字架を仰ぎ聖霊を受けて肉の心からし種一粒ほどの信仰をいただき送り出されていく。もしかしたらそこにはつまずきの元となる人の罪と弱さゆえの事件が待ち受けているが、与えられた肉の心は、一粒の信仰は、自分が受けた憐れみを思い起こして自分の罪深き過去から今度は自分が受けた歩み憐れみを思い起こしてきっと同じようにするでしょう。一日のうちに七回も悔い改めてくる者に、七度目に悔い改めてくる者に、こいつはどうしようもない奴だ、信用ならないと思えてくる思いがあったとしても、自分も主を一体何度裏切ってきて、なお立ち返るチャンスを得てきたかを思い起こすわけです。振り返るわけです。そこに七度目であったとしても、悔い改めるものを黙って受け入れていくことが起こる。それでもまた裏切られるかもしれない。そこでは主が痛んだように、皆さんもきっと痛むでしょう。しかし、それが荒れ果てた土地をエデンの園のようにしていく、ただ一つの道であります。私たちは帰ってくるところがあります。この十字架のもとに帰ってくることができます。ここで私たちは傷んだ心を慰められ、主のしもべとして新たにせられて立ち上がることができる。人間に失望しながらも、その人間をなお愛した神がおられる。一人子を十字架にかけるほどに愛した神がおられる。その愛の中で今日もエゼキエルが教えるところの肉の心を私たちもいただき、主イエスが教えてくださるからし種一粒ほどの信仰をここにしっかといただき、これまでの歩みを振り返り思い起こし悔い改めつつ、その愛の中で祝祷と共に立ち上がって自分の持ち場へと向かいたいと願うのです。